皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月28日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、菅内閣に騙されるなというお話です。菅内閣は気をつけた方がいいですよ。あれはいろいろ企む政権ですからね。菅は安倍と違ってバカじゃないです。バカじゃないから、間抜けなことはあまりしようとしないようにすると思います。ですからいろいろ考えて、いろんなことを言うし、策を練ると思うんですが、まあしかしね、浅知恵ですからね、まあっていうか、そのアメリカの戦争屋との間で約束した、安倍政権の外交、経済政策を継承するということで首相をやってるわけでありますから、そうそう何ができるわけでもないんでね、まあそういう意味で言いますと、菅内閣にこう変な期待をするとですね、とんでもない大きな間違いになりますから、気をつけた方がいいと思います。まず例の温暖化ガスの、実質削減計画ですが、まあ、普通にやったってあれちょっと無理ですね。でどうもですね、原発新設、原発増設が裏にあるって話は急速に今広がってきています。経団連の会長も大喜びしてましたでしょ、大炎なんだって言うんですね。やっぱだから、その原発は温暖化対策であるというふうに勝手にこう思い込んでやってるわけですよね。世界はもう原発は卒業しております。原発を卒業しているのにですね、日本だけはやってると。理由はただ一つですよね、潜在的核保有国の地位をですね、捨てたくないからだと思います。でこれはもうアメリカの方もですね、前から原発やめるんだと、なおかつそのアメリカの戦争屋ですよ、潜在的核保有国である日本の地位を脅かすなってことを言ってるわけでありますから、ですからそれはその安倍内閣でも継承し、菅内閣でも継承してるってことだと思うんですね。ただ安倍内閣の時には、この日本が本当に原爆作ってですね、世界中に撃ったら困るということで、オバマ政権が、あそこの菅に、あれじゃないよ、安倍政権の日本に預けておいた、兵器級の濃度のプルトニウムを取り返しましたよね。東海村ですよね。東海村で、まあ、原爆の研究やってるわけですよね。で、そのプルトニウム取り返しました。だから、この、やっぱりその、アメリカも実は危ないと思ってて、なんとかに刃物って話で、あんまり国粹主義的になって憲法も変えてですね、その、勝手になんか原爆作って撃たれても困ると。まあ、だから3ヶ月あれば作れるとよく言われておりますから。じゃあ、なんでですね、原爆実験もしないので、なぜ日本が原爆を作れるのかというと、まあ実はこれはまあ諸説あるかもしれませんが、戦前日本は原爆の成功に成功していたって話、製造に成功していたって話があるんですよね。今の北朝鮮のとこですね、あそこで日本が原爆の製造に成功していたって話があって、でもしそうなると日本はまあ核保有国ですよね。ですからもう原爆を製造する技術はあるんで、プルトニウムさえあれば原爆実験なしに原爆が作れるんだという話があって、佐藤内閣の時ですか、ちょうどあれは沖縄返還ですよね。沖縄返還で、有事の際は核を持ち込むけど、普段は日本から核兵器を撤去するという話になるわけであります。でもあの後なんかですね、日本や韓国にも原爆の研究させたいっていうんで、独自にやれっていうんで、アメリカ側がですね、プルトニウム渡したって話があるんですね。でまあそんなことでですね、日本はその戦前から実は原爆の技術は持っててですね、で今日に至って、ですからその、まあ、プルトニウムですよね、ですからその原発のですね、使用済み燃料ですか、まあ、これを濃縮していくと原爆になるわけで、でそのことはですね、最近そのアメリカ政府が公開しましたアメリカの国務省のメールにもはっきり書いてあるんですね。これは実は日本の原発が問題になったんではなくて、サウジの原発が問題になった時なんです。サウジなんかの場合は日本よりはるかにですね、原発勝手に作って、それ、撃つ可能性がありますよね。というのはそのサウジの王様たちっていうよりも、サウジにアメリカの戦争屋が陣取ってるでしょ。アメリカの戦争屋が、そのサウジの サウジで原爆を作って撃つ可能性ってあるじゃないですか。だからやっぱすごい気にしてるんですね。当時えらい気にしていて、でそれに関するメールの中でその、まあ、原爆と原発の関係について明確にアメリカの国務省のメールには書いてありましたよ。だからに書いてありますよ。だからなんでですね、日本だけ6カ所村関係ないとかね、日本の原発だとか使用済み核燃料は関係ないとかいう話ができるのかと、ありえないですよね。日本だって全く世界と同じですよね。だからもう日本は昔からですね、潜在的核保有国なわけですよ。で、潜在的核保有国の地位を捨てるって話は最近ないわけですよ。だからやっぱりその核燃再力維持するしかないと、プルトニウムもですね、原爆級のプルトニウムまで行かなくてもですね、その原爆の 燃料を作れるところまでの技術設備はちゃんと持ってなきゃいけないということで、そうするとやっぱりその原子炉メーカーだって原発の新増設がないと、経営が維持できないと。特に今も他のところ重工ってボロボロでしょ。だから国が丸がかえで 原発というか原爆って言いますか、まあそれを持つしかないわけですよね。で海外に輸出しようとしてからこれ全部ダメですよね。そうするとやっぱ国内で新増設しかないと。でしかし潜在的核保有国を維持するために原発を新増設するってのは国民が許さないから、ちょうどいい機会だと、温暖化対策にことを寄せてですね、やっちまえということなんじゃないですか。2050年までにゼロに済んだから猛烈な勢いで原発を進めなきゃいけないという話になってきますよね。それから六ヶ所村もどんどん再稼働しなきゃいけないという話になってきますよね。どうもそんな感じじゃないかと思うんですね。でもまあしかし、まあトランプがこれでね2期目に入りますと一網打尽だと思うんですよね。そもそもなんでですねアメリカに本部が2つあるかですよね。アメリカのペンタゴンがあるはずなのにですね、もう一つはですね横田とか座間とか横須賀とか普天間とか、なんかなんでこっちにももう一つの拠点があって独自の軍隊をこう持ってるかですよね。おかしな話ですよね。日本の傭兵じゃないんだ、日本に金を出させて脅かして、でこれをですね、まあ、上手に出しに使って日本でですねに陣取って世界で悪さをしているアメリカ軍がいるわけですよね。これマッチポンプでですね危機を作って、それでそのまあ何て言いますか、自分たちの金儲けをやってる連中がいるわけで、まあ、この連中に乗っ取られてて、まあそれを菅は追い出す気はないんでしょうね。まあそれが親分でね、経済で言ったら竹中ですよね。まあ要するにまあ何て言いますかね、世界の一流の金持ちたちはなかなか日本で金儲けしないと、日本難しいからね。だから二流三流の連中が、まあ、竹中なんかを使ってですね金儲けをしようということでやってくるわけですよね。でだからまあ温暖化対策の方はまあこれ国会でどんどん追及しなきゃいかんね。これどうする気なんだと、原発新増設する気はないするじゃないだろうなということですよね。それからもう一つは例の中小企業とあれです銀行の整理の話ですね。東和銀行ってありますよね、あの群馬県ですね。なんかあそこがその SBI と組んで資本性の資金をですね出すファンドを作るって言うんですね。もうなんか見え見えですよね、そういう話ってさ。群馬といえばですね、あの太田ってところがね昔からその製造業の拠点でね、あそこスバルの町でしょ。ところがスバルは自動車だから今非常に厳しいんですよ。でその昔はあの戦前は軍需産業ですよね。軍需産業があって製造業がまあ結構残ってるところじゃないですか、しっかりしたところがね。でそこを取りたいと思ってると思うんですよ。すなわちですね、何も竹中が経営するっていうんじゃなくてね、中国の会社でもどこの会社でも日本のその大田の中小企業を自分のものになるって言ったら買い手はいくらでもいるんじゃないですか。それを取りに来たんだと思うんですね。ですからそのこのままですねコロナで追い詰めると、で銀行には貸すなというと、銀行の経営をですね厳しくしてですね貸ししぶりをさせると、場合によっては貸し剥がしをさせると、で行き詰まったらですね、じゃあ私が助けてあげましょうって言って SBI が入ってきて金を貸すと。 SBI って北尾でしょう。だから菅田とかあの竹中なんかとズブズブじゃないですか。であれが金を貸して、でその乗り込んでって会社乗っ取っちゃって、で売り飛ばすと。で菅内閣としては銀行と中小企業の整理をよくやりましたと。で外人にはですね、まあ、中国人含めてね、その企業を売り飛ばして、でその手数料あいつらかすめとんでしょ。まあそれで八方丸く収まると、あとのことは知ったことじゃないと。 あれ20年前にずいぶんやられたじゃないですか。20年前です。25年ぐらい前か。ねえ、その90年代後半に竹中なんか出てきてですね、まあずいぶん日本を食うものされたけど、あれまたやろうって話でしょ、あれ。見え見えですよね。だからもう全然やってる連中が変わってないから、やることも変わんないと思うんですね。アメリカの戦争屋がいて、引き続き、まあ、潜在的核保有国であり続けろと。それから今度はあれですよね、その外人にどんどん貢げと、日本の一番強い部分をどんどん貢げということでしょう。だから別にその日本もですね、何もその車の輸出依存体制だけでする必要なかったね。いろいろやっていけばよかったんだけども、それを逆に潰してたわけよね。今までの清和会政権がですね、日本の製造業をむしろ統制強化しちゃって、余計なことさせられないようにしてたわけですよね。乗っ取りそのものじゃないですか。そのやっぱり最後のですね、こうなんて言いますかね、怖いおじさんが出てきてこう持ってっちゃうという部分が菅内閣なんでしょ。すごく悪い政権ですね、あれね。やっぱりなんて言いますか、菅は私ヤクザの子分だと思うんですね。あれ典型的にヤクザの子分で、アメリカの戦争屋とか竹中とかですね、そういう親分からね、お前ああせいこうせいって言われてですね、はい分かりましたと。で要するに命に変えて、とにかく目的を果たすということなんだと思うんですね。まあだからそれは結構荒技を使うんだろうけども、やっぱり所詮は全然中国とは違いますわね。やっぱり日本もちゃんと選挙があってですね、それが国民の世論で動いてますから、それからもうやっぱりピークは過ぎましたよね。やっぱコロナですっかり変わっちゃったんだと思うんですよ。やっぱりコロナって劇的なやっぱり転換点になったと思うんですね、日本にとってもね。だからその変な金儲けの目論みしていた連中はほとんどここでひっくり返ったし、ひっくり返るんだと思うんですね。だからもう実際にはですね、この先資本家なるものもね、それから戦争屋なるものもですね、もうそれは消えていく、もう目の前で消えていく段階に入ったらと思うんですね。まあ、本人たちがそれ分かってるかどうか分かりませんけども、何しろですね、帝国陸海軍だってですね、昭和20年8月15日に天皇が解散だっていうまでちゃんとやってるわけですからね。でそれ解散だって言った後も残務処理でやってるわけですから、組織ってそういうもんですよね。誰か終わりっていうまではやっぱそれ続けざるを得ないんで、対策考えざるを得ないと。だからまさに今の菅内閣なんてものは、戦前の小磯国明内閣と同じでね、小磯与内内閣と同じで、東条が辞めたと、安倍だな、東条が辞めたと、で安倍は逃げたと、東条も逃げたと。東条は19年にもう満州から財産を船に乗って持って帰っちゃうでしょ。でね、あと能登の山隣でかわいそうに満州に多くの人たちが取り残されて、とんでもない悲劇なんだけども、満州を作った記事そのものは全財産船に積んで日本に逃げ帰っちゃうでしょ。でその後やったのが小磯ですよ。あれは陸軍ですわ。で海軍は与内が海軍大臣に入っててね、与内とそれから小磯の内閣ですけども、まあ今で言ったらその与内はあれですよ、日銀総裁ですよ。あれ留任でしょ、黒田はね。だから引き続き金は出すと。で一方その黒田の小磯の方は、まあなんて言いますか、もう敗色濃厚なんだけども、まあ、やっぱり戦争をやめるとは言えないわけですよ。ね、戦略的核保有国をやめることができないアメリカの戦争屋と日本と同じで、ね、これはもう要するに戦争をやめられないんですよ。だからどんどん統制強化なんですよ。小磯はだからどうあれ19年の秋になって、それから20年の春までやってますけども、まあ、ずっとですね統制強化ですよね。国家総動員法の、ね、考えていろいろやっていくでしょ。実際には全然閉まらないんですよ。いろいろ言ってやろうとするんだけども、全然縛らないし、民心はどんどん離反していくんですよ。その間にほらどんどんあちこちで空襲があるでしょ。で陸海軍はもうフィリピンでボロ負けするでしょ。で多くの国民知らせないようにしてんだけど、ほら戦争から帰ってきた人だって全部喋るしね、ほらみんなわかるわけですよ。で3月の20年3月の東京大空襲の時は、あれ空襲の後天皇が車で焼かれた町行くんだね。その時人々が天皇に敬礼しないというのを見て、ああこれ終わるかもしれないと側近が思ったっていう話がなんか残ってますよね。まあそんなもんですよ。コロナがひどくなっててね、 コロナのと同時に経済恐慌広がってんだから、そんな誰もですね尊敬なんかしやしませんわ。で結局あそこはですね、小磯はあの中国との話でひっくり返るんだね。中国の国民党と当時日本が戦ってて泥沼になっちゃうわけですよ。今の中国と同じですよ。中国に随分進出してんだけども、これが全部失われる危機に瀕してるわけね。今トランプがそうでしょ。いよいよ本当に中国共産党ひっくり返しようと思ってるから、全部あれひっくり返される可能性あるわけですね。台湾を取るか中国を取るか、アメリカを取るか中国を取るかって話迫ってくるわけですから。で困っちゃって、なんか妙品って言いましたかね、なんかそういうブローカーみたいのを使ってね、国民党と和解をつけようとしたのが小磯ですわ。でそれがその失敗して責任取らされて辞めるわけよ。で最後鈴木貫太郎でしょう。でこの時はこの時でですね、あの近衛なんかを使ってね、ソビエトと和解交渉したいと思うんだけども、まあソビエトはうのらりくらり言いながら最後になってですね、いやその和解はできないと、これからあの日本に対して宣戦布告するって言って全部終わっちゃうわけですよ。だからまあ実際にはですね、なんとかならんかなと思って国民向けには強がり言って、でその金の計画だとか人の計画も出させてね、それからあの特攻は強化してですね、統制強化するんだけど、実際にはこう出口がなくなっちゃって、こうなんて言いますかな、あっちこっち手ずるをたどってね、なんとかならないかと右往左往してるという、私はそんな状況じゃないかと思うんですね。あれだって見てください、大企業なんかどうやって救うんですあれ。 JAL にしろ ARA にしろものすごい大赤字でしょう。重工だって大変なもんだと思いますよ。商社だって銀行だって、銀行は特にメガバンクですよ。あれこれから一体どうするつもりです。これで秋になって、秋も深まってて冬になってって、それはもう一回世界中ロックダウンになってきますよね。もう回復なんかできるわけないじゃないですか。で要するにこの時計を止めた経済っていうのは、その分全部ですね、あの時は金なりの部分が損失で積み上がるんですよ。そんな損失吸収できる余地なんかないじゃないですか。で結局だから強い者勝ちやるから、弱い人たちが虐げられて暴発して選挙も変わると、選挙の体制ひっくり返ると、暴動も起きるということで、そして全てなくなったと、いわゆるシンデミックになっていくわけですね。社会問題とそれから疫病の相乗効果になってるわけですよ。それが進むとこですね、こんなヤクザの子分みたいのがですね、親分の言う通りなのかしっかりやとか言ったってですね、救えるわけないじゃないですか。まあそんな風に考えると、まああと一人ですよね、麻生がやるのかもしれませんね。あと一人菅の後やって、で一応これで全部終了なんじゃないですか。全部終了って言えばアメリカも帰るってことですね。すなわち陸海軍が廃止、帝国陸海軍がなくなるってことは、まあアメリカも帰るということで、どうしていいか分からなくて、まあ全部終わりと、あと一人なんじゃないかと思うんですね。でもうそう先になんないと思うんですね。アメリカの米軍の星条旗新聞ってありますよね。あれやっぱりかなりリベラルな軍の新聞で、で潰されかけるんですね、あれ、軍の強硬派に。でトランプが潰しちゃいけないって言って生き残った新聞ですよね。であそこがその、まあ、今回大統領選挙で世論調査やってて、退役軍人の調査するとですね、 52% がトランプ支持なんだね、過半数なんですよ。バイデン支持が42で10ポイントも下がるんですね。まあ、もちろん若い人たちはですね、まあなんて言いますかね、目の前の仕事優先ですから、目の前の仕事優先で波風立てないでしてほしいと思いますから、まあそれは大体その、バイデン支持だし、で日本だと安倍だとか、菅支持ですよね。まあ、若い人たちってあんまりその最近の若い人たちは多くの希望を持って生きてませんので、目の前の自分の生活や仕事が揺さばれることが一番嫌なんですよね。だからまあ あまり大きな変化をしてくれるなってところに皆さんこう行くわけで、それはだからあんまりその驚くことじゃないんですけども、退役軍人のですね、全体でいうと 52% がトランプ支持だっていうことは、やっぱりトランプがやってることはちゃんと理解されてるってことですよね。トランプが今まで積み上げてきたことはちゃんと理解されてるっていうことで、でやっぱりそれはですね、やっぱりそのアメリカがね、やっぱ一つ大きく変わってきたってことですよね。世界の中におけるアメリカの立場も当然変わってくるし、アメリカの中も変わってきたと。やっぱこうマネーだけで、マネーの独裁者っていうのかな、マネーの独裁者が世界を牛耳る、まさに王家だよねあれね。軍事力も当然持ってんだけど、主なものはマネーですよね。マネーでこの世の中を牛耳る、 影の独裁者みたいなものの時代を終わりにしてたってことですよね。それがだからそのまあ金融であり、今だテクノロジーもぶっ潰そうとしてるわけでしょう、トランプはね。で、一方テクノロジーの方はバイデンの元にすがりついて抜け穴をもらおうとしてるわけですよね。まあでもそんな見え見えような見え見えになってきたという感じですね。いや、だからなんか随分急速に物事は進展したなというふうに思っております。ですから日本の方もですね、まあとにかくこの国会あるいは来年の通常国会でね、やっぱ厳しく菅は追及すべきですね。本当に日本の進路はどこにありやと、そんなことでいいのかと、大方針のとこからですね、十分詰めることが必要かなと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、菅内閣に騙されるなというお話でお伝えいたしました。ではまとめに光りましょう。さよなら。